宗教の時間です。今日は仏教ブームアメリカの今と題して、武蔵野大学仏教文化研究所所長で僧侶のケネス田中さんにお話を伺います。田中さんは昭和22年生まれ、10歳の時に両親と共にアメリカに渡り、やがて浄土真宗の僧侶として得度。その後はアメリカに仏教が広まっていく様子をつぶさに見ながら、アメリカ仏教の研究にも取り組んできました。今日は田中さんに、今アメリカを席巻している仏教ブームと、田中さんご自身のテーマであるアメリカに浄土真宗を布教する取り組みについてお聞きします。聞き手は平井敦ディレクターです。
ケネスさんは日系二世のご両親をお持ちになって、10歳の時に渡米されたということなんですけど、昭和
33年、1958年ですね。
その頃アメリカで仏教っていうとどんな受け入れ方をされてたんですか？
は
い、
まあ、それは私よく言うことはですね、仏教とは何かアジアのカルトのようにしか考えられていなくてですね、なんかこうおへそを見ながら瞑想するようなアジアの古いカルト宗教だというように言われてまして、でほとんどの人はやはり仏教とはあまり知らなかったですよね。今でも覚えているのはですね、中学生の時に、お前の宗教何かと言った時に、私は仏教徒と胸を張って言えなかったんですね。でそれは一つは今言ったような、社会全体のイメージとしてですね、私自身もよく仏教のことを知らない、ですからこの自信を持って言えなく、小さい声でね、まあ、私はこの町の仏教会に行ってますって言ってですね、堂々と言えなかったというのは鮮明に覚えています。
そうするともうアメリカ人の仏教となんてもうほとんどいなかった、
ね、ほとんどいなかったですね。でそのぐらいの時から1950年代に、まあ、詩人とか、まあ、そういうような人たちが仏教に興味を持ち始めた、ゲリー・スナイダーとかですね、まあ、よくビート仏教とビート・ブディズムと言われるんですけれど、ヒッピースの前の人たちが仏教に興味を持ち始めて、それが一つの1960年代にこう発展していく土台を作ってくれたんですね。
それ一つのカルチャーというか文化的な、若い人たちの文化みたいなことです、
は
い、
そうですね。だから反主流っていうか、まあ、社会に対する反抗のような、仏教というところがあるんですね。だから全てみんな人々は同じ家に住んで同じ仕事をして普通の生活しているけれど、仏教のような世界観を持つと何かもっと人生がもっとこう変わってくるとか、生き生きしてくると、そのような反抗反発文化の中での仏教でしたよね。で鈴木大拙っていう方がね、その時代にかなりこう仏教を本格的に説き始めてですね、で60年代の初めに特にサンフランシスコ禅センター、そこに鈴木春龍っていうね、もう一人の偉大な鈴木が禅のセンターを始めてですね、そこが禅の中心地の一つになっていったんですね。でそういうようなことと同時に、1965年に移民の法律が変わってですね、アジアからどんどん移民が増えたんですね。で仏教徒の数自体も増えていった。でそれはアジア系仏教とのことですけれど、同時にですね、大衆者の人たちが増えていく、特に禅とチベット仏教と東南アジアの上座部仏教ですね、テロワダ仏教が増えていった。その3つがやはり大衆者にとっては魅力的なのですね。その理由はその3つにははっきりした瞑想法があるから、メディテーションがあるからですね。
回収者といいますと、つまりアメリカ人であって、うん、キリスト教を捨てて仏教となる。
そうですね、はい、英語では convert、 コンバートするっていうかね、人たちを回収者として、だから自分が意識的にキリスト教またはユダヤ教を捨てて、仏教になるという人たちが増えていったということです。
それが70年代以降、
そうですね、あの、まあ、60年代から始まってるんですけれど、70年代80で90年代にこう急速に増えていくんですね。だから今だから300名ぐらいが仏教徒ですね。そしてそれ以外に仏教徒と断言しないけれど、仏教のことを非常によく知って、で自分自身も実践しているような人たちを、私はあの日本語では同調者と呼んでますけれど、同調者はまだ200万ぐらい、そうするとね、500万と。今あの瞑想してる人は、 ある統計では毎日1000万2000万の人たちが何らかの瞑想してると言われてるんですよ。
毎日ですか？
毎日、はい、
すごい数ですね。毎日1000万、
はいはい、1000万2000万。それなぜかというと、瞑想、特にマインドフルネス瞑想、マインドフルネスメディテーションが最近非常にブームになっていますから。
今マインドフルネスが大変なブームになっているとおっしゃいましたけど、はい、あの日本にいる人間にはなかなか知らないので実感がないと思うんですけどね、はい、今例えばアメリカではどんな風にブームになっているのか詳しく教えていただきたいんですけど、
は
い、
そうですね、あの本来は、まあ、仏教の基本的な瞑想法なんですよね。サティパッターナーという念というあの漢字で書きますけど、
念ずるの念ですね。
念ですね、はい、でサティと言ってですね、そのサティの訳が念なんですね。で、まあ、だから真実を念じる、まあ、心を念じる、で心の働きに気づくっていうか、それにもっとこう客観的に見るとか、そのような、目的を持って瞑想をする。でその瞑想の仕方っていうのは基本的には誰でも入っていける簡単なものなんですよね。だから基本的に呼吸に集中する。でこれはあの座禅と似てますよね。まあ違いは少しはありますけれど、あの基本的に誰でもできて、そしてどこでもできるということで、で有名なマインドフルネス瞑想を一般化したあのジョン・カベット・ゼンという人がボストンの方にいまして、で彼は何したかというと、この瞑想法を宗教の枠から出して、そしてマサチューセッツ州の大学の医学部でそういうクリニックのようなコンテクストの中で瞑想法、マインドフルネス瞑想を実践し始めて、ストレス軽減法ということを設立されたんですね。
瞑想してストレスをなくす治療に使った、
は
い、ということですか？
はい、そうです、そうです。でそれもちゃんとした8週間ぐらいのプログラムができましてですね、それをやることによってある程度自分のストレスを軽減する方法を身につけていく。でその中にはですね、あの悟りっていうあの仏教の目的っていうのが希薄になっているところで、マインドフルネス瞑想はに対する批判もありますけどね。
ただそういうことによってアメリカですごく広まっていったっていうことなんでしょうかね、
は
い、
そうですよ。だからストレス軽減だけじゃなくてですね、例えば痛みを軽減する、でもう一つはあの免疫を高めると。だから本当に医学的なあの要素がしっかりしてあるんですね。であと心理療法の世界で、導入されて、瞑想を行うことで自分の心をもっと見つめる一つの手段として取り入れられてる。であとはスポーツの世界で集中力を高めるとかで、あとは企業ですよね。これもかなり知られてるんですけど、 Google とか Apple とかああいうような会社では、会社全体が組織的にそのマインドフルネス瞑想を導入して社員にやらせて、聞いてるところはいつでもマインドフルネス瞑想できる場所が用意されていると。で軍隊 PTSD というね、トラウマの に、悩んでる兵士が瞑想をやることによってトラウマに対応できると。あとうつ、特にうつの再発防止に有効的だっていうことがよく言われてますよね。
その Google なんかの企業で瞑想するっていうのは、なんていうんでしょう、仕事がバリバリできるようにするってことですかね。
そうです。まあ、日本でもそういうことはあったと思うんですよね。新入社員をお寺に連れて行って、座禅させると、はい。それと似てると思いますよ。まあ、精神修養っていうようなところですけど。だけど、明らかに、一人一人のね、悟りのためにやってるんじゃないですから、はい、だからそういう意味で、本来の目的から外れていると言って批判のもとになるんですけど、ただ私としてはですね、どうそれを見るかと、仏教という立場から見ると本来の目的から外れてるんじゃないかと批判的に見ますけれど、まあ、逆に仏教の目的の一つというか主な目的は人々の苦しみを軽減するということであれば、ね、ストレスを軽減してですね、先ほど言ったいろんなあらゆることにニーズに対応して人々がハッピーになるとなれれば、それも仏教の目的じゃないかと思うんですよね。日本ではお寺に行って減税利益的な、まあ、行いがありますよね。要するにおみくじとかお守りを買ったりとか、線香の煙がそれをね顔に向けたりとか、子供に頭の方にね当てる、でそれが本当の仏教だと思ってる若い人多いんですよ。だけどそれは本来のもんじゃない。だけどそういうことがあって多くの人に、まあ、仏教に触れるチャンスなんですよね。でアメリカでは瞑想が同じような役割を果たしていて、で私の友人である仏教学者がいてですね、で彼はマインドフルアメリカという素晴らしい本を書いたんですね。ジェフ・ウィルソンという方ですね。オックスフォード大学から出てまして、これ最近出た本で、私も最近読んですごくもう詳しくこの現象で、ね、巧みに捉えてるんですね。で彼と会った時に彼がねとても面白いことを言ったの、それはマインドフルネス瞑想はアメリカの減税利益ですと。でそれ言った時、ああっと私もハッとしましたよ。まあ日本では瞑想っていうとね、オウム真理教のイメージがまだ強いようで瞑想に対する抵抗がありますけど、アメリカではですね、瞑想メディテーションっていうとね、もう子供からねお年寄りね結構すんなりと入っていく人多いですよ。抵抗全然ないです。どちらかというとやりたいぐらいと。
そうするとケネスさんの、ね、お子様でアメリカに行った時とはもう全然様変わりですかね。
そうですよ。だからそれほど宗教のパラダイムがシフトしてると思うんですよ。信じる宗教から目覚める宗教に移行してると。それはやはり基本的にはこれ言ったら失礼だけど、わけのわからないようなことを信じるよりも瞑想とか、まあ、ある意味修行してですね、自分の意識を目覚めさせるという方向の方がすんなり来る人が増えていると思うんですよ。でその中の多分一番注目されているのが仏教だと思うんですよ。
その信じる宗教から目覚める宗教、
はいはい、
信じるというのは、まあ、例えばキリスト教の人格を持った神様が、うん、を信じるとか、
はいはい、
天地創造の物語を信じるとか、
はい、まあ、特にキリスト教では、イエス様が亡くなった、処刑された後、まあ、復活したと、
はい、
で復活することによってイエス様が神であるということを象徴すると思うんです。それがなければなかなかのその神であるイエスということはイエスと言えない、
はい、
あ今のシャレだったな、はい、
イエスと言えない、
イエスと言えない、いやこれキリスト教をね、バカにしたい気持ちは全然ないんですけれど、私ダジャレが好きなので今ちょっと抑えきれなくてしまったんですけれど、ですからそれもですね、これ私が言ってることじゃなくて仏教に改宗した人たちの中にそういうことを個人の体験として話してるんですよ。で自分はそのようなお話っていうかストーリー まあ、聖なるストーリーであるかもしれないけど、それも信じられないと、それを私の宗教というかスピリチュアルのことをそこにこういた託されないと、でまずそれをもう徹底できないと。だけど仏教の方だったら瞑想から始まりますから、もうこれは普遍性、普遍的なものですよね。アインシュタイン、ね、アインシュタインがもう100年前に言ったことで、科学と宗教が矛盾しない宗教が必要であると。そして物事を深く考えるような人に対して興味を満たしてくれるような宗教が必要であると。でこれは広大無辺の宗教というんですね。英語ではカズミック・リリジョンといって、今までの道徳的な宗教とか恐れの宗教とかも時代遅れで、今後はコズミック・リリジョンが必要であると。でその代表的なのは仏教だとはっきり言ってるんですよね。だそういう意味で物事を少し深く考えて行くような人たちにとっては、まあ、仏教を無視できない。一回ぐらいはアメリカでは仏教の本がどこでもありますから手に取ってみると。で最近はメディテーションセンターというのはもうほとんどどの町でもありますから、私は昔よくですね、中華料理はどの町でもあったと。でも今もメディテーションセンターはどの、まあ、ある程度の町だったらあると。これはもう先ほど最初に言った状況からもう本当にガラッと変わりましたよね。で仏教の教えといってもですね、私は特に四方院という教えがあって、まあ一切皆苦、諸行無常、諸法無我、で涅槃寂静って言って、でこのような考え方っていうのは普遍性を持っていて誰でもすんなり入っていける。だから諸行無常なんかは日本では平家物語のねオープニングラインというか最初のね出てくる諸行無常観で感傷的で悲しい悲しいで終わりますけれど、アメリカ人にとってはもっとこうダイナミックっていうかこう積極的に人生の変化に対応していく哲学。今もあるけども、まあこれずっと続かないよと、悪いことも続かないよと、よく行くんだよと。でうち の武蔵野大学の学生さんにそれを話すとすごくね元気づけられると。で彼たちの中にはねやはりこう人生ねなんていうかあまりよくいかないようなところはあるけれど、それにこうくじけずですね変わっていくんだよと。でもう一つはね諸行無常の捉え方はですね今を強調するということで、これある意味でお釈迦さんも同じようなことを言ってるんですけれど、アメリカでは顕著にそれが強調されるんですね。ですから諸行無常だから目の前にある今語ってる人とで今一緒に食事をしてる人、今食べてる食事をもうたっぷりと味合う、ね、で人生って今しかないんだよと。私その四方院をですね英語でちょっと砕けた言い方で説明してるのは、まあ、例えば諸行無常は Life is impermanent、ね、impermanent 無常で一切皆苦っていうのはありますよね。一切皆苦っていうのは結構厳しすぎるから全てが苦だというのね。だから Life is a bumpy road、 だからデコボコ道だと、ね、でっかく考えよう、ちっちゃく考えるなというようにしてね、 Think big と Don't think small と言ってですね、まあ、分かりやすく、まあ、ユーモアを持ってこう話すということが私一つ心がけていますから、一般の人にとってアメリカ人でもやっぱりですねあんまりこう真剣でやるよりもある意味でなんていうかな気楽さを持って説明するっていうのも重要だと思うんですよね。まあ、日本では何かこう仏法を説くとこには非常に長い伝統があってですね、あんまりこう砕けた話はできませんけれど、アメリカでは宗教ユーモアってすごい盛んなんですよ。だからそういう伝統っていうか私それ受け継いでるので、日本に来てもですねそういうユーモアを持って話す、まあアメリカでこれあったユーモアですけれど、ある仏教徒の検視官がいました。検視官っていうのは、まあ、亡くなった人の死んだ理由を決める、まあ、医者ですよね。検視官がいて、だけど彼はクビになりましたと、ね、なんでクビになったかって、それはねいつもね 同じことしか書かないと。で、なんで死んだかと、死因ですよね。いつもいつも何を書いたかと、生まれたからだと。それは仏教は生死というんですよね、はい、あの輪廻転生のことを生死って、生まれて、ね、死んで、生まれて死んでと。で、だから肺炎とか癌とか心不全とか書かなくて、いつも同じことしかない。死因生ある人がですね、ある時、もしかしたらこれは癌だと言われたんですよね。で、その時にその人はこのジョークを思い出したと。で、すんなりとその宣告みたいなのを受け入れられたと言うんですね。ああ、まあ生まれたからいつかは死ぬんだと。だからユーモアもで、ある意味での支えになる時もあるんですよね。で、もう一つはね、これはなんでお釈迦さんは電気掃除機を持ってですね、ソファーの狭い隙間のところをきれいにできなかったかと。まあ英語で言ったら、 Why couldn't the Buddha vacuum under the sofa? ってね。なんで、で、それは、で、英語では、He had no attachments. Attachment がなかったと。で、そのアタッチメントっていうのは、二つ意味があるんですよ。一つは、電気掃除機につく、掃除機の最初に、
先っぽにつく
狭いところを吸収するね。それをアタッチメントって言うんですよ。だけどもう一つの意味は、執着って意味です。ね。お釈迦さんはもちろん執着ないので、その電気掃除機のアタッチメントなかったと。で、これをね、アメリカで私、お寺に来た人にね、もう一般のアメリカ人ですよ。言うとね、みんな笑ってくるんですよ。それで結構、受けて、それでによって僕に興味を持った人も一人二人いますからね。そういうこう楽しい宗教だって。
先生、まあ、10歳でアメリカに渡って以来、はい、長らくアメリカで活動されて、そして今の武蔵野大学に籍を置いておられますが、はいはい、今後のですね、活動の目標としてどんなことを考えられますか。
はい、まあそれはやはり、まあ、私が何ができるかというと、やはり、まあ、浄土教が専門ですから、でもちろんアメリカ仏教もかじってますから、その2つを考慮しながら、その浄土教、特にまあ真宗ですよね。私、まあ、宗教的には真宗の僧侶でもありますし、それを分かりやすく説いていきたいなと思うんですね。
今日お話しされたように、アメリカではどちらかというと瞑想とかですね、はい、メディテーションということに皆さん興味を持っておられる、うん、そうすると浄土真宗はまたそれとは少し違う教えでですね、うん、そのアメリカの人にどうやって受け入れてもらおうかというのは、うん、なかなか難しいところもあるんじゃないかと思います。はい、そうです
ね。まあ、2つのレベル、2段階あると思うんですね。やはり一応少しでも興味持っている人にとっては、私は念仏メディテーションというのをやっているんですね。で、それは瞑想、まあ椅子に座ってですね、呼吸だけに集中するんじゃなくてですね、私はその浄土教とか浄土真宗の特徴っていうのは、やっぱりこう他力ですよね。じゃあ他力は何かということで、人格的な阿弥陀さんだけを説いていれば人々はまあついてこれないし、っていうことは、この人格的な阿弥陀仏っていうのは象徴であって代表してるんです。じゃあ何を代表してるかというと、無量寿と無量光っていうかね、無量の命と無量の光ですよね。で、特に無量の命っていうのをどのようにして体得するかということを、
無量というのは無限のという意味ですかね。
無量、計り知れない、
計り知れない、はいはい、
無量は計りできない命、はい、で、それが本来のアミターバが無量光で、アミタイウスっていうのが無量寿なんですよ。それがまあ簡約されていますけれど、大体阿弥陀仏となって、で、阿弥陀というと結構人格的に捉えられちゃうんですよね。だけど親鸞も言ってるように、阿弥陀仏は本来的にはもっと本質的には無量光と無量寿なんですね。で、それで私は念仏メディテーションを実践するときには、もっとこう誰でも分かるような体験できるようなことをまず思いましょうと。まあ例えば無量寿というと命ですよね。命というと、まあ今日いただいた食事、今日いただいた肉と魚と、そういうものをもが 一つの例ですよと。であと精神的な命ってもありますからね、我々を支えてくれた両親とかで、我々を刺激してくれた先生とか、でそういう例をたくさんこう自分で考えてもらって、そして念仏を唱えながらですね、ナーマンダーブーと言って、でそれもあの一緒にやるときもありますけどね、でそれを唱えるときに一つ一つ自分が無量寿と思ったことを考えてください。でそうすることによって、その自分がいかにして、まあ日本的に言うと生かされていると、他力という大きな働きの中に私は、物質的にも精神的にも社会的にもいるんだというようにして自分のものになってくると、阿弥陀仏という人格的な阿弥陀の意味がもっと深まると思うんですよ。そして私と阿弥陀仏は一体であるというところで、そして最終的にはある意味でその大きな働きの中に私は今でも生かされていて、でいつかこの命がなくなった時にはそういう大きな命の中に戻っていくと、で同時に一体であると。だから私はある意味で極端に言うと私は阿弥陀だというところまで、でもちろんここにはあの浄土教にはやっぱり念仏という聞く宗教の方なんですよね。あの見る宗教よりも聞くっていうのが重要視されますから、南無阿弥陀仏という音を聞くっていうか、それが一如、一如というのは大乗仏教でみんなこう認めてますけれど、阿弥陀仏っていうのは一如の現れでもあるし、で阿弥陀仏自体もなかなか捉えにくいので、南無阿弥陀仏という、まあ、音言葉、それが我々に提供されたと。だから我々もそれを唱えることも重要なんですよね。だけどその南無阿弥陀仏という音っていうのはこの一如自身が自分を表現してるというような言い方もできるんですね。自己表現してると。
その一如という言葉は英語で言うと
ワンネスという言葉、あのちょっと造語みたいで、ワン一ですよね。ネスっていうのはあの抽象的な NESS、ワンネスという言葉が私好きでよく使います。全ての根源的な存在っていうかな、で私もその一角であると。だから実際は一如しかない、一如があって、そしてそれを表現する一つの形が阿弥陀仏で、自分もその一如の一部であるというように見ることができると思うんですよ。だからそのようにあのちょっと理性的に考えると、そのようにね、あの大きな一体である一如の一部が私だと言えると思うんですけれど、まあ宗教的にはやはり自分はその中の一部である、そしてそれに出会うことによって大きな喜びと落ち着きがあると。だからそれに目覚める。だから私はあの浄土真宗はよくキリスト教とよく似てるので、信じる宗教のように言われるんですよ。だけど私が主張するのは、いやそうではなくて、仏教ですからやっぱりこの一如、まあ、また阿弥陀様に目覚めるということです。だからあの南無阿弥陀仏もですね、南無っていうのは私であって、阿弥陀仏ですよね。だからセットなんですね。まあそういうようなことも浄土教をアメリカで説いていくにとか西洋に説いていくのはいろいろなチャレンジが難しいところもありますけれど、そのように方向で考えてます。
アメリカの今、お話は武蔵野大学仏教文化研究所所長で僧侶のケネス田中さん、聞き手は平井敦史ディレクターでした。宗教の時間を終わります。